ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは、瀬戸市まちづくり協同課主事の河内理香さん、そして瀬戸市教育委員会専門員兼指導主事の池田由紀さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、実はもう本当によくお会いしているお二人なんですけど、瀬戸市が文部科学省から委託を受けて、障害学習をやっているんですが、そのメンバーで事務局のお二人ですよね。
はい、
はい、ちょっと時々ねそのお話をこの番組の中でもしているんですけど、ちょっと詳しくその障害学習についてご紹介をしていただけますか。はい、どっちにしますか。目で池田さん。
はい、
はい
はい、現在、障害者の障害学習ですね。
はい、
障害学習といっても障害者の障害学習ということで、学校卒業後に障害者が地域で学ぶ機会っていうのが、ほとんどないということで、文部科学省の方で、そういう事業をやって手を挙げてくれるところはありませんか、ということで、瀬戸市にあります NPO 法人アンさんと瀬戸市で共同で、障害者の、学校卒業後の学びの場作りについての、障害学習のプログラムを作っていくということで、今年度から、スタートをさせました。
はい、はい、そうなんです。障害と障害が一緒なの で、
ね、
ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、はい、一障害の、学習ということで、はい、高齢者の障害学習ってよく聞きますもんね。そういう、講座があったりとか。でも障害者の障害学習をということで、文科省から委託を瀬戸市が受けた、ね、ということなんですけど、はい、これ最初はどこからどんなお話があったんですか？
そうですね、愛知県立大学の名誉教授であられます、田中良三先生という先生が、瀬戸市の教育とか保育とかそういったことにずっと関わって、長年関わってくださっていまして、その先生が、そうですね、数年前から、そこの文部科学省の有識者会議 の、 その障害者の障害学習の有識者会議の委員として、実際に国でこう進めてきたものを、昨年度までの2年間、別の、地域でそういったことを進められていて、でそこに私も関わらせてもらっていましたので、瀬戸市でやってみないですか、ということでお話をいただいて、はい、やることになりました。
でこう企画書というかいろいろ書類を書いて、瀬戸市が選ばれたっていうことですよね。
そうですね、
はい、はい、そうなんですよ。文科省だから教育委員会なのかなっていう気はしたんですけど、まちづくり協同課も関わるっていうことなんです。
そうですね、実はまちづくり協同課が公民館を担当しているっていうこともあって、はい、その障害学習自体が公民館で実施されている。
あ、そうなんですね。
その関係でまちづくり協同課も携わらせていただいているという形ですね。
じゃあ最初やるっていう時にこうメンバーが集められた感じなんですか？
そうですね、はい、元福祉課に見えたので川内さんが、
そうですね、
はいはい、そういったことで、ちょうどまちづくり協同課ということで、ぜひお願いしたいということで、はい、
まちづくり協同課でも、はい、いろいろメンバーはいるんだけど、はい、川内さん福祉課だったからいいねっていう、はい、
そうですね、
そうですね、福祉課の時に、田中先生ともいろいろと仕事でも一緒にやらせていただいたっていうこともあって、でそこのつながりもあってっていう形で、
私ももちろん面識あったんですが、庵の代表のね、相馬さんともなんかお父さんと娘さんみたいなコンビで前からよく知っていて、
そうですね、それこそ社会福祉課の時にいろいろとお世話になって一緒にいろいろやってもらったので、そのご縁もあり、 はい、仲良くさせていただいてます。
そうですね。そうなんですよ。でも私も実は事務局のメンバーではあるんですけど、ほとんどこうチラシとかメールの発信とか、うん、河内さんですよね。
優秀な
方ですけど、
ね、はい、もうちょっと話したこともすぐ文字に起こして、ね、えチラシも作ってくださって、はい、ということなんですけど、はいはい、でも今、まあ、今年度ボッチャなんですが、これ私はもう ほぼほぼ本当にもう立ち上がりますよぐらいの時にメンバーに入れていただいたので、割とこう中身が結構できてたんですけど、でもこう急速だったんですよね。
そうですね。この公募の要領が国から出たのが2月の8日の日付でして、はい、締め切りの提出が確か3月の本当5日とかそれくらいだったので、うん、
1ヶ月ぐらい、
そうですね、ぐらいでちょっといろいろとわーっと、
そうですね、何をやるかから、はい、そこから考えて、
本来はもう何がやるっていう時にこれだあれだってじっくり考えていろいろ見たり調べたり、でももうそんな時間もないぐらい、ボッチャっていう土台がある程度こうセットはあったから良かったかもしれませんね。
そうですね、やっぱり瀬戸特別支援学校がありますので、はい、特にボッチャ甲子園なんかで、生徒さん活躍していますので、はい、そういう土台もあるなということで、
はいはい、ボッチャはどなたの意見だったんですか。
もうそのあたりの構想はもうすべて池田先生が、はい、構築してくださって、はい、
もうボッチャだと。
そうですね、まあ、いろんな方 特別支援学校の先生とかと、まあ、相談する中で、はい、やっぱそれだなということで、はいはい、
で、まあ、1年目まだ終わってはいないんですけど、講習会をやり、でボッチャ大会が瀬戸ボッチャクラブの大会にちょっと乗っかってというか入れていただいてやったんですけど、最初じゃあ講習会地域とまた事業所とやったんですが、はい、振り返ってどうでした。最初地域の方の前か、最初事業所でしたね。
そうですね。
この準備とかははい、
そうですね、これを始めるにあたって公民館 の、うん、一部館長さんともお話をさせてもらって、はい、でまあ、コロナ禍の開催になってしまったので、うん、規模をすごく小さく狭くやったってこともあって、うん、一部のまだ公民館の館長さんとしかお話はできてないんですけれども、このお話を持っていた時にすごくいい授業だねっていうふうにおっしゃっていただいて、うんうん、まずそこがすごく嬉しかったですし、なかなか障害者の方たちに向けたその視点っていうのがちょっと、うん、まだ持てていなかったなっていうような声も実際聞くことができたので、うん、それもすごく良かったなというふうには、うん、はい、感じました。
だから萩山、原山、あと八幡の、はい、館長さんたちにお声掛けをして皆さん役員さんというかね、はい、集まってくださって、まあさくらんぼ学園瀬戸特別支援学校はあるんだけど、もしかしたらそんな接したことないとかあんまり触れ合ってないっていう方たちもきっと見えますもんね。
そうですね、うん、近いけれども実際ちょっといたことはなかったなっていう方もいらっしゃいましたね、うんうん、
これ実はちょっと触れ合ってみたかったって方もいますよね、きっとい
らっしゃると思います。
うん、いい感じでした当日は。
そうですね、当日も
自然にね、こう声をかけたりして、あ、きっと初めてそういう方と関わる公民館の方もいっぱいいるんだろうなというふうで、うん、なんかすごく楽しかったというふうに言ってもらえましたね、公民館の方からも。
で私まあ事業所の方の時にうちの娘の言ってるライム畑とアンさんとあとジョブさんですね、うん、はい、ジョブスタイルさん、ジョブスタイルさんですね、はい、まあ、皆さん参加して本当張り切ってましたねみんなねで本当はルールが本当の公式の大会だとこう介助者もまあ、パラリンピックでもそうですけど一切こう言われた通りにランプですか、滑り台みたいな、うん、あれを向けるだけで の支援者の人がいろいろ指導しちゃいけないじゃないですか。でもちょっとその辺はね、なんとなくちょっと緩めにしてもらって、はいはい、
そうですね、
で、すごくみんな喜んでましたよね、
う
ん、
そうですね、すごい楽しんで、あとは、うん、張り切って前から練習をしてもらえてたりとかいう話を聞いて、
うん、うちの事業所もあのライムも終わった後もやっぱりやったみたいで、うん、で、あのアンさんもね、当日優勝したんですけど、
そうですね、大会の、ね、はい、
会うたびに絶対優勝する、優勝するってすごい張り切ってましたもんね。
そうですね、昼休みにもう 毎時間練習してって言って、はい、
で、ボッチャクラブ の、 まあその大会当日なんですが、池田さんはもう前から見たことがあった、はい、19回目なんですけど、
そうですね、今回実際に見たことはすみませんあの
初めてだ
ったなかったので、はい、雰囲気も、はい、初めてでしたが、
コロナ禍なので本当にちょっと残念だったのは、あのみんなで観戦するというか、もう別室でモニターで観戦して、自分たちの出番だけそのさくらんぼのね体育館に行くっていう、まあ、安全対策のためっていうことなんですけど、うん、はい、本来だったらそこでみんなが一緒になって、そうですね、であと近隣 の、うん、あの学校の、小学校中学校とか高校の生徒さんもっていうことだったんですが、うん、まあ、今回は、北東だけですね、
北高校の方、
はい、はい、とあとさくらんぼとあと福祉事業所と、はい、あとハッピーキッズさんと、はい、っていう感じでしたけども、はい、でもすごくなんかあのコロナ禍でもできたって良かったですね。
本当ですね、もうボッチャクラブの先生方がすごく準備してくださったんだなと思って、モニターもすごい、ね、すごいなと思って、
ね、各控室にちゃんとあって、はいはい、すごいですね、はい、でボッチャクラブの先生って、まあ、元さくらんぼ学園の先生ですけど、でも移動されてももうそのままやってくださってるんですね。
そうですね、はい、もう退職されて別の学校の方にいらっしゃってるんですけれども、はい、
嬉しいですね、
はい、そうやってやっぱそういう昔の先生に会えるっていうのも、さくらんぼの子たちにとっては嬉しかったみたいですね。
そうですね、はい、OB の子も来てましたね。
そうですね、
うん、川地さん初めてでした。
はい、初めてです。
どうでした感想は。
あ、すごかったです、うん、し、あの本当にいろんな方と一緒になってできるっていう場だって、うん、もう本当見て感じて、うん、すごいいいなって、これ、いいなって、いい取り組みだなって思って見てました。
そうですね、はい、これコロナ禍じゃなかったら本当にもっとたくさんの方にね、関わってもらえるんですが、で今度あの、まあ、もちろん関係者のみにはなってしまうんですけど、成果報告会ありますね。
はい、あります、はい、
これデジタルリサーチバンクセンターから発信、
そうですね、はい、ズームとあとはその会場でも対面でもっていう両方のハイブリッド式で はい、あのやっていく予定です。
え、今どんな感じで構想は。
そうですね、やっぱりあの、ね、とあの障害のある方に直接こう、はい、実際にやってみてどうだったかとか、うん、話を聞くことがやっぱ大切かなと思うので、そうですね、そういう障害者抜きに話をするのではなくということで、はい、うん、あの来てもらえるのが楽しみですね。
そうですね、はい、まあ、つまらなかったとは言いますけどす、ね、みんななんかね、はい、あの本当楽しかったって言っているので、まあ、勝ったチームはなおさらですけど、もう勝ち負けじゃなく、やっぱ参加できたってことがどうですか、アンケートのこと。
そうですね、アンケートもまだちょっとあの途中にはなるんですけれども、結構すごい、まず大会自体そもそもすごい楽しみにしていたとか、楽しみにしてたっていう回答がもうほとんどで、みんなとボッチャするのが楽しいからっていう理由がの方が多かったですね。あと懐かしい先生たちとか、休みの日にみんなと会えるからってすごい楽しみにしていたよっていうふうにいただいてます。
なんかやっぱり余暇というか、まあ月金は事業所があって、まあ、土曜日やってるところもあると思うんですけど、うん、なかなか余暇を上手に過ごすって難しいんですよね。
そうですね、なんか私もあの中学校の特別支援学級 の、はい、あの担任してたんですけれども、うん、そうやって 障害者のマラソン大会で僕頑張ってるよっていう社会人だったり、卒業生の子とか、あと電車を写真撮るために働いてお金稼いでるんだよとか、そういう話を聞くと、やっぱりそういう楽しみがあってこそこう働く意欲につながってるんだろうなっていう、楽しみとか学習とか、
ね、なんか私は思うのは、まあ、うちもちょっと重めなんですけど、自分一人でこう行けなかったりすると、親がもう疲れると、あ、もうちょっと連れてくのやめようとか、そういう催しがあっても、なんかそういうなんか支援の制度もあるといいなとか、もうちょっとなんていうのかな、こういう場が増えるといいなとか、それはすごい思いますね、
そういうニーズをね、やっぱり瀬戸市におけるやっぱりそういう障害学習を進めていく中でどんなニーズがあるかっていうのも、いろんなアンケートとかいろんなところで取りながら、また今後につなげていけるといいなとは、思いますね。
でもこう障害学習をやってますよっていうだけでも、ちょっと違う、ね、中身はもしまだまだこれからなんですけど、それだけでもちょっと違うかなって、汗取ってやってるんだみたいな気がしますよ ね、 でも実際川内さんは、まちづくりなの で、はい、で共同の協が協力 で、
う
ん、で働く、すごく共同っていい言葉なんですけど、実際には、まあ、もちろんこの仕事だけではなく、いろいろなお仕事がまちづくり協同化では、自信としてはあると思うんですけど、どんなことをされてるんですか？
そうですね、まず私自身の担当で言いますと、瀬戸市国際センターという組織がありまして、そこの事務局をやっています。その瀬戸市国際センターっていうのが、日本人、市内に住む日本人、外国人の共生の部分の推進っていうところだったり、あとは日本人の方への国際理解の推進っていうことを2つ大きくテーマとして、いろいろと事業を行っていますし、あとは姉妹都市も瀬戸市は結んで提携しているので、そこのあたりの交流のことを担当させてもらってます、あと課の方で言いますと、地域力組織というのが各地域には、市内にはあると思うんですけども、そこにそれぞれ担当、多いと3か所とか担当させてもらって、地域の会議、その地域力の会議に出席させてもらったり、で地域で活動していることを一緒になって考えていったりとか、そういうことを行っています。
私地域力の会議のメンバーなんですけど、確かに、ね、市役所の方見えて、ね、
そうですね、
そうなんですね。でもそういう意味では、こう地域にももちろん障害のある人はいますし、多国籍、外国籍の方もいますし、子どもも大人も高齢者もいるので、ある意味なんかこうみんなをつなげるというか、そういう役目のある課でもあるかもしれませんね。
そうですね、いろいろと地域の方から出てきた、相談事だったりをその関係部署につないで一緒に相談に入ったりとか、そういうことも実際行われていますね。
だから町づくりって、町っていうのはやっぱりみんなが作るので、本当にそこにいるこう一人一人が主人公というかメンバーなので、見えない人をつなげるっていうのはすごく大事かもしれませんね。そこでなんか目立った人は目立つじゃないですか、ね、だけど目立たない、ちょっとなかなか声が届けれないとか、そういう人たちの声を拾ってで何が必要かとか、そういうことを逆に言うと、こう待ってるだけじゃダメというかね、私たちも発信できない人がいるんだったら発信できるこう手助けをするっていう、一市民として、そういうのが大事なのかなって思いますね。でそして池田さんは、池田先生ですよね、先生で、にまたなられることもありますから、でも、まあ、特別支援教育に長く携わって、で瀬戸の特別支援教育ってどうですか？
そうですね、やっぱり瀬戸市の特徴としては、瀬戸一律のさくらんぼ、瀬戸特別支援学校というものが、あるっていうのは、大きな特徴かなというのは思います。もうほとんどの 県立のそういった特別支援学校になりますので、はいはい、そうですね。それから、まあ、小中一貫教育ということで、うん、進めていますけれども、特別支援教育においても、まあ、幼保小中の連携を、うんうん、強めて顔の見える関係で学びが連続していけるようにということで、うん、やっております。はい、
なんかその、まあ、私立の市体の特別支援学校があり、はい、まあ、県立の知的 の、 はい、特別支援学校もあるんですけど、はい、難しいところがあれですよね。ニーズとか、まあ、親の希望なのか本人の希望なのかは別として、うん、特別支援学校あるんだけども、はい、やっぱり地域の学校に通いたいとか、うん、はい、いろんな、ね、思いがあるの で、
そうです、ね、
またそこも受け止めて、
そうですね、
何が、はい、合うのかってことも、そうですね、ねえ、
うん、
まあ、選ぶ理由ってこういろいろだと思うんですけど、合うかどうか行ってみないと分かんなかったりしますもんね
そうですね、うん、なのでどこがその子にとって伸びるのかっていうところをね、考えていくのが、ね、大事かなと思いますけど、
はい、でもともと、うん、田中良三先生と知り合いだった、はい、ということなんですけど、はいはい、それも瀬戸が独自になんか、
そうですね、
勉強会を、
平成25年ですかね、平成25年から、うん、愛知県立大学と発達支援室と瀬戸市の教育委員会と共催で、はい、瀬戸市の幼稚園保育園小学校中学校特別支援学校の先生たちの特別支援教育のリーダー養成講座というものをやっていまして、
はい、
そこで、今3期生まで終わってるんですが、2、3年間、まあ、みんなとこういろんな講習とか、はい、業種の方と集まって特別支援教育について勉強するっていう、なかなか他地区にはない機会が、そういう研修機会がありまして、もう私もそこの1期生ですし、はい、そこで、まあ、田中先生たちが中心となってこう立ち上げられたっていう、それも、まあ、特色ですかね。
でもやっぱりその学びはすごく力になりました、は
い、そうですね、本当にやっぱり幼稚園保育園の先生と顔を見てこう話ができるっていう機会は大変貴重でしたし、まあ、いろんなところを見学させていただいて、実際にお子さんの様子見たりだとかっていうこともですし、うん、みんなと話し合ってどうしていったらいいかっていうのも考えて、はい、検証したりとか、貴重な機会でしたので、今ちょっとコロナ禍で、
うん、
休みなんですけど、来年度こそはまたその講座が行えるといいなというふうに思ってます、うん、は
い、こう見えないこの障害学習の取り組みですけど、こう見えないところでね、うん、結構皆さん頑張ってらっしゃるんですよね。
はい。
で、ね、はいはい、でこの、まあ、障害学習3カ年ですね、とりあえずは。
そうですね。長く、最長で3カ年。
最長で3カ年。はい、ってことは今年で終わっちゃうことありますかね。
そんなことはまだそんな。
ね、予算もね、一応つけていただいてってことで。はい、じゃあ、今年、まだこれから報告書まとめたり、まあ、成果報告会もありますし、はい、もちろんやらなくちゃいけないこともあるんですが、とりあえずでも来年もあるかもしれないっていうことで、はい、考えていかなくちゃいけないんですよね。
そうですね。この、あと初めてのこの初年度っていうのはまずは周知啓発っていうのを、うん、一番の目的としてやってきてはいるので、うん、その後じゃあどうしていくか、うん、実際にこれが地域に落ちていかないと意味がないので、
う
ん、
そうですね、
そこをどうやって皆さんと連携してやっていくかっていうのはこれから考えていかないとなっていうところです、う
ん、で今回は、まあ、本当にコロナ禍ということでたくさん集めることができなかったので、まあ、私たちメンバーの関係している事業所という、うん、ね、ことにはなってしまったんですが、うん、はい、やっぱり将来的には本当は何をやるにしてもこういろんなところに情報が行ってやりたい人に参加していただける仕組みができるといいですね。
そうですね。
ねえ、ちょっとコロナがどうなっていくかっていうことと、うん、ね、うん、この事業がどうなっていくかっていうこともねありますけど、じゃあ個人的にもし何か障害学習で、ボッチャじゃない、ボッチャももちろんですけど、できるとしたら 何がいいかなっていうありますか。
私はそうですね、音楽教師っていうのもありますし、 あと、ボッチャ講習会で、障害者の方のニーズをちょっとアンケートを取らせてもらった時に、まあ、1位はスポーツ、2位が音楽っていうことで、まあ、音楽っていうのが入ってるもんだから、なんか音楽とか、ね、和太鼓とか結構中学校でやってすごく楽しかったって言ってくれてる子たちもいるので、そういう音楽がこうい
いです、ね、
やれるといいな。
ドレス着てチラシに乗ったあの、はい、見ましたけどステージも、
はい、そうです ね、
ま
あ、はい、個人的には
歌ってらっしゃる、
はい、
ソプラノですか、何ですか。
そうですね、ソプラノで、はい、声楽をやってますので、そこら辺も。
でも歌はなんとなくうち声が出なかったりするけど、聞くのすごい好きで、あの歌えないけどこう歌ってる気分で体揺らしたりいいですよね。
そうですね。
じゃあ池田先生のご指導で、
本当ですね。
ね、
はい、
そして河内さんはどうですか。
私今あのアンケートの集計をしていてなんですけれども、大会の後にもアンケートを行っていて、それでまあ、ゲームが今のところ2位なんですね。スポーツの後にゲームもやってみたいという声がたくさんあって、あ、ゲームいいなと思った時に、あの地域で今公民館でもいろいろ障害学習として授業は行われているんですけども、例えばそこで障害の方たちも入って、地域のあの高齢の方たちも一緒になって、なんか一つゲームをやるみたいなことをすると、そのIT 推進の部分も踏まえて、なんか、
e スポーツみたいな、
そうですね、面白いんじゃないかなって思いました。
あ、それいいかもしれない。ね、高齢者の皆さんもあの興味あるけど使い方わからないとか、あのちょっと覚えて孫と一緒にやれたらいいなとか、
そうですね、
絶対、多分あの思ってらっしゃる方いると思います。もう無理と思ってるけど、本当に優しく一から教えてもらったらやりたいなっていう。
確かに。
いいかもしれませんね。それ結構あのパソコン得意な、
そうですね、障害の方多いですよ ね、
多いですしね、はいはい、まあ、皆さんからちょっとどんどん意見を上げていただいて、
そうですね、
実現するといいですよね。
そうですね。
はい、ね、まだまだもちろんあの瀬戸の町にあの福祉でこういうことをやりたいっていう思いって皆さんも持ってらっしゃると思うんですけど、本当に一歩ずつ、一つずつですから、ね、いろんなことがクリアできて、いろんな方があの参加してくれるといいなと思います。うちの娘もあのライムで参加して、ボール投げが本当に大好き で、で小さい頃息子があのサッカーやってた時についてくと、とにかくサッカーボールが触りたくて、でもう家でボール投げでも頭の上まで持って、両手で持ってくんだけど、話すタイミングがわからないみたいで、もう本当にもうあのこれってお笑いですかっていう感じで、であのでもそれがあのライムで終わった後もやっぱりボッチャやってるみたいで、すごく早くなったみたい、まあ、すごくっていうか一般の人と比べると遅いんですけど、多分でも話せるようになったみたいで、すごい、ちょっとそれ聞いて、それだけでもうあの自分ごとですけど、やった甲斐があったなって、ねえ、そうですね、思いますよね。でもあんな優勝して嬉しいアンさんの子どもたちの声を聞くと、すっごいちょっとやる気出ますね。
本当ですね。あの続いて行ってもらえてるっていうのがすごく嬉しいなと思って、
だからこのもしかしたらこの事業が予算つかなくなって終わったとしても、あのそうやってこう参加した人たちの思いがつながって、それぞれでねやっていってくださったらいいし、まあ、予算関係なく、なんかこう私たちがね、あのアンさん中心となってあのやっていけるといいかなっていうふうに、ね、お金が降りるからやるっていうんじゃなくて、あのやっていけたらいいなってことは感じました。はい、じゃあ来月、まあ、関係者のみということですが、あの成果報告会頑張りましょう。
はい、
じゃあ皆さんに一言ずつ障害学習について何か呼びかけを、じゃあ池田さんから。
はい、障害のある人の声がこう届い、あの社会に届くっていうの、まだまだやっぱりまだまだかなというふうに思います。今から進めていこうとしているのは、まあ、障害学習なんですが、まずは、まあ、障害のある方のことを、あの瀬戸市の方、地域の方にまず知ってもらう どんな方がいるのか実際にこう顔を合わせていただくとか、そういったことがまず大事かなというふうに思います。はい、それで、はい、
ありがとうございます。河内さんは、
はい、私が前の部署の社会福祉課にいた時に障害と地域となんか結んでいきたいなっていうことを思っていたので、それがこうやって現実になっていけるのかなっていうワクワクもあり、どうなっていくかなっていう不安もあるんですけれどもこれがどんどん広がっていくといいなと思っています。
そうですね、せっかくこの舞い立たねですのでね、はい、これが広がっていくといいなというふうに思います。まあ、理解の一歩って知ることからだと思うの で、ね、はい、ぜひ皆さんにね、はい、知っていただいて、また障害のある方、本当にみんなと一緒に何かできるっていうことができるといいなというふうに思いますが、はい、まだ授業は続きますので頑張りましょう。
はい、お願いします。
ともみとともに、今日のゲストは瀬戸市まちづくり協同課主事の河内理香さん、瀬戸市教育委員会専門員兼指導主事の池田由紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。